本日私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙4章11節から16節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の位置と神の御子に関する知識の位置とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。アバターボーイ、少年についてというタイトルの2002年公開の映画があります。その映画は、人間は島ではないと言った人は誰ですかというクイズ番組の問題から始まります。そしてテレビを見ていた主人公の独り言が続きます。主人公は父親が作った非常に有名なクリスマスキャロル一曲の印税で生計を立てている38歳の無職の男性です。イギリス人ならほとんどが知っているはずの答えを間違えた後、彼はこう独白します。僕の考えでは、人は皆島だ。しかも今の時代は独身で生きるのにふさわしい時代だ。まさに島の時代だ。100年前は他人に頼らなければならなかった。テレビもなかったし、 CD や DVD といった映像作品もなかったし、家庭用エスプレッソマシンもなかった。実際かっこいいものなんて何もなかった。でも今はご存知の通り、自分だけの小さな島の楽園を作ることができる。必要なものさえ揃えて、正しい心構えを持っていれば、日光浴もできるし、素敵な異性と付き合うこともできる。このような価値観を持っていた主人公は、12歳の少年を通して多くの人々と出会い、人生の価値観が変えられていく経験をします。人間は島ではないと言ったのは、16世紀から17世紀に生きたイギリスの詩人であり、聖公会の司祭であったジョン・ダンです。ジョン・ダンは韓国で言えば朝鮮時代の詩人ソン・ガン・ジョン・チョルに匹敵する人物と言えるでしょう。彼はチフスと風邪の合併症で1週間もの間高熱に苦しみ、死にかけたことがありました。その病から回復した後、健康や苦痛、病についての黙想録と祈祷文を書き、後に突発的な出来事に関する黙想集という題名で出版しました。その中の第17部に、人間は島ではないという有名な一節があります。その詩の一部は次のようなものです。どんな人もただ一つの島のように孤立して存在するのではない。人は皆大陸の一部であり、大きな全体の一部である。もし土の塊が海に流されるならば、ヨーロッパは小さくなってしまう。岬が削られるのも同じことである。あなたの友の領地が失われても、あなた自身の領地が失われても同じである。誰かの死は私を小さくする。なぜなら私は人類全体に属しているからだ。だから誰のために嘲笑が鳴っているのかを知るために人をやる必要はない。その鐘はあなたのために鳴っているのだから。 17世紀のイギリスでは誰かの葬儀があると教会で鐘が鳴らされました。その時貴族たちは人を遣わして誰が死んだのかを確かめさせたと言います。しかしジョン・ダンは誰かが死んで鐘が鳴るということは私自身の一部が失われて小さくなることなのだからわざわざ人をやって確かめる必要はないと歌ったのです。アーネスト・ヘミングウェイがスペイン内戦を背景に書いた小説誰がために鐘は鳴るのタイトルもまさにこの詩の内容から取られています。映画アバウターボーイの最後で主人公は再び独白します。人は皆島だ、僕はこの言葉を信じる。でも明らかなのはいくつかの島は互いにつながっているということだ。実際島々は海の底でつながっているのだから。今日の聖書の本文も私たちが互いにそして主とつながっている存在であることを語っています。まず本文12節13節にはこのように書かれています。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためでありついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。神様が教会に御言葉へ委ねられた人々すなわち使徒預言者、福音を伝える人々、そして牧師と教師をお立てになったのは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体である教会を立て上げるためであると言われています。ですから私たちは、だんだんと完全に大人になり、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長し、成熟しなければならないと語られています。では私たちはどのようにしてキリストが満ちておられるところまでまたキリストが満ちるようにと定められたところまで至ることができるのでしょうか。キリストという言葉はヘブル語メシアをギリシャ語に翻訳したものです。メシアとは油注がれたものという意味です。旧約聖書においては三つの職にあたり立たれるときに油を注ぎました。それは預言者、祭司、王です。預言者の最も重要な役割は神様から受けた御言葉を神様のために伝えることでした。私たちがイエス様の預言者としての働きを信じるということは、主の御言葉を人格と生活において信じるということです。誰かを信じるとは、その人の言葉を信じるということです。同じように主を信じるということは、主の御言葉を信じることです。私たちは主の御言葉を人格と生活において信じることによってキリストの満ち満ちた御丈にまで成長していくのです。祭司の最も重要な役割は神様の民が捧げ物を持って生贄を捧げるとき神様と人との間をつなぐ仲介となることです。けれども私たちの主イエス様は私たちのための永遠の捧げ物となってくださいました。私たちがイエス様の祭司としての働きを信じるということは本来なら私たちが死ななければならなかったのに私たちの代わりに永遠の捧げ物となってくださったことを信じることです。私たちはイエス様の生贄となってくださったことを中心に信じることによってキリストの満ち満ちた御丈にまで成熟していくのです。 王の最も重要な役割は言うまでもなく統治することです。私たちがイエス様の王としての働きを信じるということは、主の支配の中にあるということです。すなわち、私たちは自分の人生を自分の力だけでは完全に導くことができず、ただ主だけが私たちの人生を正しくまっすぐに導いてくださることを認めることです。ですから、私たちが主の支配のもとに全く置かれることによって、キリストの満ちた御丈にまで成熟していくのです。ところが、私たちがキリストの満ち満ちた御丈になるまでに至るために、なってはならないこと、してはならないことがあると語られています。14節にはこう証言されています。これは、私たちがもはや子供ではなく、人の欺きや策略により誤りに誘うあらゆる教えの風に吹き回され、もてあそばれることがないためです。私たちがキリストの満ち満ちた御丈にまで至るためには、子供であってはならないと言われています。新約聖書において、子供という言葉は時に肯定的な意味で使われ、また時に否定的な意味で使われます。イエス様が交渉街を送っておられた時、ある日人々は自分の子供を連れてイエス様のところに来て、手を置いてくださることを願いました。当時、ラビや尊敬される人から祝福を受けさせるために子供を連れていくのは一般的な姿でした。ところが、その姿を見て弟子たちは叱りつけました。おそらく子供は何の助けにもならず、ただイエス様の働きの妨げや煩わしい存在としか思わなかったのでしょう。その時、イエス様はルカの福音書18章16節後半から17節でこのように言われました。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。イエス様は、神様の国は子供のような人たちのものであると言われました。子供のような人とは、純粋な人や正直な人、従順な人、罪を犯す前の人という意味ではありません。なぜなら、子供もまた目立たないだけであって、やはり罪人だからです。ですから、子供のような人とは、子供が 100% 親に依存するように、自分の人生を神様に全く全て委ねる人が神様の国に入るという意味なんです。第一コリントの13章の11節です。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。第一コリント13章は愛について語られています。人の体がだんだん成長していくように、愛においても成長していかなければならないことを強調している御言葉です。成長するということは、過去の型を脱ぎ捨てることを意味します。小学生から中学生になることはということは、小学生の型を脱ぎ捨てることです。高校生になるということも、また中学生の型とは違う型を持つことです。そして、その型はだんだん大きくなっていくのです。愛に関して言えば、子供の型の中には自分しかいません。ですから、子供は利己的です。愛について子供であった人が 愛において成長するというのは、自分の中に自分しかなかったのが、より多くの人を受け入れていくということです。家族を受け入れ、友を受け入れ、受け入れるべき人を受け入れていくのです。もし年をとっても自分の中に自分しかいないなら、愛に関して言えば依然として子供なのです。このように同じ子供という言葉でも意味は同じではありません。聖書を解釈し理解するとき、同じ単語だからといって同じ意味にしか受け取らないとしたら、聖書を理解において子供であると言えます。14節をもう一度お読み申し上げます。これは私たちがもはや子供ではなく、人の欺きや策略により誤りに誘うあらゆる教えの風に吹き回され、もてあそばれることがないためです。本文の子供とは否定的な意味であり、成長も成熟もせず幼稚さにとどまる人や自分の欲望にとらわれている人を指すと言えます。ですから、人の欺きや策略に引き込まれて、この世の価値観という波や風に揺れ動かされ、あちこちに流されてしまうのです。アダムとエヴァが住んでいたエデンの園は完璧な環境、欠けたもののない場所でした。ある日、サタンが現れてエヴァに、神様は本当にあなた方に園のどの木からも食べてはならないとおっしゃったのですかと誘惑しました。神様はアダムとエヴァに、園の中央にある木の実だけは食べてはならないとおっしゃいました。食べると必ず死ぬと言われたのです。けれどもエヴァは蛇の問いに、それを食べても触ってもいけない、そうすれば死ぬかもしれないと、神様の御言葉とは違う答えをしました。そしてその木を見ると、食べるのに良さそうで、目に親しく賢くするほどに好ましい木に見えました。結局神様が禁じられた木の実を取って食べ、夫にも与えて食べさせました。その結果はもちろんエデンの園を追われることでした。エヴァが善悪を知る木の実を取って食べる前に、その木を見た時、その実はすでに食べるのに良さそうで、見るからに好ましく実っており、蛇の言葉の通り食べれば賢くなるように思いました。その木はエデンの園の片隅にあったわけではありません。多くの木に囲まれて見えにくい場所にあったのでもありません。さらに木が高すぎて、たとえ棒を使っても実を取れないところということもありませんでした。その実は手を伸ばせば取れるものでした。アダムとエヴァは毎日その中央を通りながらその木を見ていたはずです。その時はその木の実について特別な思いを抱かなかったでしょう。しかし蛇の言葉を聞いた後で見た時、その木は食べるのに良さそうで、目に親しく賢くするほどに好ましい木に見えました。つまりエヴァはすでに蛇の欺きと策略に陥っていたために、蛇の言葉に心が揺れ動いていたのです。では私たちがどのようにして子供のような状態から抜け出すことができるのか、その答えを15節がこのように証言しています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストイエスに達することができるためなのです。私たちをあらゆる点において成長させ、私たちをキリストにまで至らせる方法は、むしろ愛をもって真理を語ることであると語られています。むしろ愛をもって真理を語る、 むしろ愛のうちに真理を語る、むしろ愛のうちに真理を生きるといった意味です。大切なのは私たちを子供の状態から抜け出させ、私たちの頭である主にまで成長させてくださるものが真理、神様の御言葉であるということです。イエス様は荒野で40日間断食をされることで交渉外を始められました。その断食が終わったとき、悪魔が近づき、イエス様にこのようにささやきながら誘惑しました。マタイの福音書4章3節です。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。悪魔はイエス様に石をパンに変えるように求めました。パンは西洋人にとっては、ブレッドを意味し、私たちにとっては米を意味します。今日では韓国でもパンを食べる人が増えてきましたが、私たちにとってパンがないと言ってもそれは大した問題ではないかもしれません。ラーメンやうどんを茹でて食べることもでき、食事を出前してもらうこともできるからです。しかし〇〇さんの家ではお米が切れてしまったらしいというなら、その家は極度の貧しさを意味し、誰かが食べ物を持ってきてくれなければ飢えなければならないことを意味します。ですからパン、米の概念はおやつではなく主食を指し、私たちが生きていくために必要な経済的なものを表す言葉なのです。そのため主の祈りでも我らの日常の糧を今日も与えたまえとあり、糧がまさにパン、米なんです。石をパンに変えるようにという悪魔の誘惑に対してイエス様はこのように答えられました。マタイの福音書4章4節です。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。イエス様は申命記8章3節の御言葉を引用して答えられました。その御言葉はマナの出来事に関わっています。イスラエルの子らは400年間の奴隷生活に終止符を打ち、感激のうちに出エジプトし紅海を渡りました。紅海を渡ったことは決して忘れることのできない最大最高の出来事でした。ですからイスラエルの子らが神様の過去の驚くべき御業を思い起こすとき、常に記憶にあったのは出エジプト、紅海を渡った出来事でした。彼らは紅海を分けてくださっただけでなく、地面まで乾かしてくださった神様の細やかな御業に感謝して神様を賛美しました。ところがイスラエルの子らが真の荒野に着いた時、不満があちこちで吹き出しました。その時彼らがエジプトを出てからわずか30日ほどしか経っていませんでした。紅海が分かれているという神様の途方もない御業への感激はわずか1ヶ月も続かなかったんです。実際紅海を渡ってわずか3日後にはマラで水が苦いと不平を漏らしていました。イスラエルの子らの不満は食べ物、つまり経済に関するものでした。すなわち食べていけるかどうか心配なのに、神様を本当に信じられるのかと抗議したんです。 それならばむしろ食べる心配がなかったエジプトの方が良かったと不満を漏らしました。その不平を聞かれて神様は心を痛められました。神様は40年の間彼らにマナを降らせてくださいました。肉がないと不平を言うとうずらも与えてくださいました。また昼には照りつける太陽を防ぐために雲の柱で影を作り、夜には激しい寒暖差による冷えを防ぐために火の柱で暖を取らせてくださいました。そうして40年が過ぎた後に神様はイスラエルの子らにイエス様が引用された御言葉を語られました。あなたにマナを食べさせられたのは、人はパンだけで生きるのではなく主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。経済的な豊かさや世俗的な安定、人々の称賛は私たちをして私たちの頭であるキリストにまで成長させる栄養分では決してありません。私たちはそのようなものを与えてほしいと長い時間をかけ心を注いで祈り求めます。そして神様がその祈りに応えてくださることもありますけれども、これまでの自分の歩みを正直に振り返ると、経済的な豊かさや世俗的な安定、人々の称賛があった時、私たちは主にまで成長しようと必死になることはなく、その時こそ信仰は最も怠慢であり、信仰が成長するどころか主との関係は希薄になり、主から遠く離れていったことを認めざるを得ません。むしろそのようなものが何もなかった時こそ、私たちは主を一層鮮明に見つめました。ですから私たちをして私たちの頭であるキリストにまで成長させるのは、真理である主の御言葉のうちに歩むことなのです。本日の本文はこのように幕を閉じます。16節がこのように証言しています。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。神様は私たちに、私たちの頭であるキリストにまで成長しなさいと語られます。では私たちが私たちの頭である方にまで成長しようとあがくとき、主は何をしておられるのでしょうか。私はあなた方のために十字架で贖いの血を流すことによって私のすべきことは全て終えたのだから、あとはあなた方が努力して私の水に到達した後にやってきなさいとはおっしゃいません。16節を新共同訳聖書でもう一度お読みします。キリストにより体全体はあらゆる節々が補う合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、各々の部分は部に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。頭と体は別々に存在することはなく、また別々に存在することもできないので、頭から流れてくる養分が互いに結び合わされた各関節を通して体全体に供給されます。私たちの頭で、頭である、頭である、イエス・キリストは永遠の命の大陸でいらっしゃいます。そして教会である私たちはキリストの体を形作っています。けれども私たちが見たところでは互いに離れた島のように見えるかもしれませんが、私たちは皆結び合わされ、 結合された存在です。また私たち一人一人が島のように見えるかもしれませんが、決して島ではなく永遠の命の大陸であるイエス・キリストと結びついているのです。神様は20年前にヤンファ人外国人宣教募演で私たちの100周年記念教会を始めさせてくださいました。また私たち一人一人は神様の摂理と御業によって時差を持ってここに召され、一つの共同体を形作っています。私たちは互いに離れた島ではなく互いに結び合わされ結合されており、私たちの頭であるキリストにまで成長していっています。私たちが頭であるキリストにまで成長していくのは真理である神様の御言葉に従順であること、教会が教会らしさを保つこと、牧会者が牧会者らしさを保つこと、使徒が使徒らしさを守ることによって成し遂げられます。もし私たちが今日この礼拝堂で礼拝を捧げた後、日常生活に戻って月曜日から土曜日まで自分が頭であるキリストと組み合わされ結合されていることを忘れ、自分はただの島だと思い込み、世俗的な価値観だけを追い求めて生きるなら、私たちは世の人々と少しも変わりません。私たちが世俗的価値観を追い求める島として生きれば生きるほど、キリスト者と教会はますます指を刺される対象となり、そのようなキリスト者がいくら増えても人々を主につなぐ通路にはなれず、私たちの社会の葛藤と反目はますます大きくなるだけでしょう。しかし私たちが島ではなく永遠の命の大陸である主に結ばれた存在として主に捉えてくださったのを得るように走るなら、私たちはますます私たちの頭であるキリストにまで成長していく主の子供となり、そのような人々が集まった私たち100周年記念教会は長い年月を経ても主の通路、世の塩、世の光となるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たち一人一人は自分が島だと思っていました。いいえ、むしろ島でありたいと願っていました。そのため自分の欲望と自分の思いのままに生き、世俗的な価値観に属するものを追い求めて生きることが優れた道を歩むことだと信じていました。けれども私たちが島ではなく互いに結び合わされているだけでなく、私たちの頭であるキリストと結ばれており、頭から養分を供給される存在であることを気づかせてくださり感謝いたします。私たちが人の欺きやずるい誘惑に陥って揺れ動く霊的な幼子とならないようにしてください。そしてキリストの満ち満ちた豊かさにまで至るために、私たちをそれぞれの生活の輪で真実に生きるものとならせてください。また私たちの頭であるキリストにまであらゆる面で成長するために、愛を持って真理を語り真理を行う人とならせてください。私たちが島だと思い込んでいる機能では生きるのではなく、永遠の命の大陸である主に組み合わされた主の子供らしく生きることは、真理を生活の中で実践して生きることであることも忘れないようにしてください。また主に捉えてくださったのを得るように走ることによって、教会が教会らしく、信徒が信徒らしくあることを守っていくものとならせてください。そうして私たち皆が頭であるキリストにまで成長する主の子供となるだけでなく、私たちの教会が世の塩らしい塩、世の光らしい光の教会となりますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。